おはようございます。ただいまから2021年2月28日の第三礼拝をお捧げいたします。前奏のうちに主を待ち望み、心を神様に向けましょう。賛美歌525番をもって主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま、小声かハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちくださいませ。お祈りいたします。天の神様、おはようございます。神様の尊いお名前を賛美いたします。御言葉をいただき始めた先週の歩みでしたが、なぜ、どうして今ですかとあなたに問う出来事にも遭遇しました。悲しみは突然に 押し寄せ、辛さや苦しみ、寂しさもありました。それでも神様の憐れみと御言葉によって守られ励ましていただき、一週間を過ごせましたこと、心より感謝いたします。この朝もあなたからの恵みと憐れみ、励ましをいただくために会堂にオンラインに集めていただきました。主の願っておられることに気づき、それを行うものとさせてください。今朝の御言葉に主の祝福が豊かに注がれ、聞く私たちに神様からの祝福が豊かにあふれますように、霊と誠をもって捧げるこの礼拝をお受け取りください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のままで小声でお願いいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。本日は柴崎恵子さんにお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。明かしさせていただくことを神様に感謝いたします。私が生まれた時にはイエス様ではない神様がいて、幼い頃はそれが神様だと思って暮らしていました。小さい頃は純粋にそれが神様だと思って信じていましたが、成長するにつれてすごく窮屈になってきました。私は22歳で結婚をし、2人の娘を授かりました。生活は楽ではありませんでしたが、自分の場所があるという充実感と解放感がありました。そんな中、実の母がクリスチャンになったということを聞いて、今まで違う宗教に入っていたのになんでというよりも素直にほっとしている自分がいました。母がクリスチャンになっても幼少期の思いもあり、絶対自分は宗教に入らないぞという強い思いはありました。それでも今思えばイエス様はずっと待っておられたんだなと思います。長女が3歳になり仕事を探し始めましたが、どれも見事に落ちてしまいました。そんな時、クリスチャンの先生がやっているクリニックで働かせてもらうことになり、生活も楽になり、何も問題がない生活をしていましたが、結婚して19年が経ち、突然今までの生活がどん底に落とされました。私の何が悪かったのか、酒を飲むのが精一杯で全く何をする気力もなくなり、ただ息をしているだけの笑うこともできない、毎日涙が止まりませんでした。そんな時、母はいつも大丈夫よと言ってくれました。その言葉が一番の支えでした。人の力ではどうすることもできない自分の無力さ、今までの自己中心の生き方に気づかされました。 今まで何もないと思っていた生活自体が問題のある生き方だったんだなと感じました。私の祖母が恵み教会で納骨されていたので、昇天礼拝をきっかけにクリスマスコンサートと教会に行く機会ができ、すがる思いで日曜礼拝に行くようになりました。賛美の度涙が止まりませんでした。神様がいてくださったのに、それまで自分は無視し続けていたんだなと思いました。教会に行くようになって1年半が経ち、今までは自分が辛かった時は自分しか見えていなかったのですが、いかに自分が周りの人たちに温かく支えられて生きているのかということに気づかされました。教会に行くようになり、自分が変えられたんだと感じました。私の罪がイエス・キリストの血潮によって許されるという素晴らしい愛の恵みに感謝して歩んでいきたいです。私の心に残る御言葉は、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます、威厳ならやみます、知識なら廃れます。コリント人への手紙第1:13-8節。以上です。ありがとうございました。
おはようございます。貴重なお明かしさせていただきました柴崎恵子さん、ありがとうございます。今少し暖かくなりましたが、第1回の礼拝の時には寒かったです。今日で2月も過ぎ去ります。でも明日まだ神様の御恵みで生命感あふれる3月が来ます。3月も底知れない神様の豊かな愛が、父浦恵み教会の愛する兄弟姉妹に変わらなく現れることを願って感謝いたします。今日愛する皆様と共に、恵みの時にというタイトルで御言葉を分かち合いながら、神様に栄光を捧げたいと思います。与えられた御言葉はコリント人への手紙第2:6-2節です。それではお読みいたします。私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。恵みの時を無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救い主にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救い主です。コリント人への手紙第2は、使徒パウロが教会でコリント教会内で起こっている問題、すなわち信者間の不適正相、また神様からいただいた賜物の悪用、イエス様の復活を信じていない不信仰などに対する、使徒パウロのコリント教会人々に対する正しい答えと教訓を与えるために書いた書物であります。そして偽預言者が現れて、パウロの使徒的な権威を挑戦しながら信者たちを惑わせているのを見て、第三次宣教旅行中のマケドニアで書いた書物でもあります。一方2節の、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けるという御言葉は、紀元前約700年、預言者 イザヤを通して分裂イスラエル時代の南ユダ王国の人々に現れた、与えられた主の憐れみのメッセージです。イザヤ書49章8節から10節を見ると、主はこう言われる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助ける。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を復興して荒れ果てた譲りの地を受け継がせる。私は囚われ人には手よと言う、暗闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道づから羊を飼い、裸の丘に至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず飼わず、炎烈も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、湧き出る水ほどりに連れて行くからだ。すなわちこの御言葉は、アブラハムとの約束によってカナンに地に入ったイスラエル民族が主からの律法を守らず絶えず罪を犯した結果、バビロンの捕囚になりますが、主の恵みによって70年後にエルサレムに帰還されることをイザヤ預言者を通して神様が話した預言であります。しかしパウロは新約時代のコリント教会の人々に、美を今は恵みの時と歌えています。それでは恵みの時、すなわち恵みの時代とはどの時代でしょうか。一般的に恵みの時代とは、イエス・キリストの誕生からペンテコステと来たるべき大患難に至るまでの時代を指しています。したがって私たちが住んでいる今も恵みの時代に入ります。一方、ペンテコステによってこの世に生まれたのが教会ですから、今は恵みの時代であり、また教会の時代でもあります。特に聖書の時代区分の中で恵みの時代が実感的に長いです。恵みの時代がいつまで続けられるか、主以外には誰も分かりませんが、恵みの時代が実感的に長い理由は、おそらく底知れない主の憐れみによるものであると思われます。すなわち、一人でも多くの人々が主が創造者、救い主、大審判者であることを認め、最後の時完全に回復された神の国に入るのを主が忍耐強く待ち望んでいらっしゃるからであります。ご存知のように、新約旧約聖書の66巻の主な内容は、創造者である主が罪によって最初の神の国であるエデンの園から追い出されたアダムとその子孫であるアブラハムとの神の国の回復のために交わした契約の物語です。また新しい契約、すなわちイエス・キリストの血潮によって贖われた人々が最大の大審判を乗り越えて神の国の入ることを待ち望んでいらっしゃる憐れみの主と罪人である人間との愛憎の物語でもあります。ここで神である主による神の国の建設計画の始めと終わりに対する御言葉を確認してみます。まず天地創造の後、完全な愛の関係を持った神は、人物である人間から永遠にわたって栄光をいただくために、エデンの園でアダムと契約を結びます。それが創世記1章28節から29節の御言葉です。神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。 神は仰せられた、見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってこれは食物となろうと神様は仰せられながらアダムと契約を結びました。しかし人であるアダムとエバはサタンの誘惑に落ち、神との最初のたった一つの契約を破ってエデンの園から追放されます。その時主が創世記3章22節から24節を通してこのように仰せられています。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしよう。神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにゲルビンと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園のしかしに置かれたと仰せられました。このアドの人類の歴史は創世記に詳しく記されているように、憐れみの主はエデンの園から追い出された人間が悔い改めて神に国に入ることを望んで、人の良心と国家統治を使って神の国を回復しようと試みます。しかしアダムの子孫は物質文明に頼って都市と国家を作りながら自分なりのパラダイスを求めますが、肉体を持っている人類の罪はさらに重ねられ、罪悪は限りなく増大します。その後神様は方向を変えて、それで主は始祖を作ったことを悔やみながら、ノア地帯には大洪水で罪の世界を裁かれます。その後神様は方向を変えてアブラハムとの3つの祝福の契約を、またモーセに律法を与えて神の国を回復を図ります。それでもサタンの仕掛けと人間の信仰の弱さによって神様の人類救う計画は無駄になります。それで神様は最後の手段として救い主イエス・キリストの十字架を通して人類の罪をあがなおうとともに神の国を完全に回復させるため働きとして聖霊を送って私たちに恵みの地帯を、そして教会の地帯を与えてくださいます。その結果罪深い世の中で主の身教えに行き尽くした信仰者はいつから必ず訪れる景挙と大患難、そして千年王国大審判を通り抜いた神の国に入る特権をいただけることができます。このような最後の私たちに対する約束はヨハネの黙示録22章12節から14節にこのように記されています。見よ、私は捨てに来る。それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。自分の衣を洗う続けた者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。と神様は私たち信仰者に約束してくださいました。ですから暗闇の世界の中でもサタンの誘惑から自分の衣を洗い続けた結果、神の国の門を通って琵琶湖に入れる勝利の信仰者には 命の木の実を食べる特権が与えられ、主と共に永遠に生きる栄光をいただけます。ここで本文に戻りますが、新約時代に入って使徒パウロは地中海の貿易中心地として、さまざまな偶像礼拝が行っているコリントの地方にあるコリント教会の人々にこのように訴えています。私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です、と訴えています。これはコリント教会の人々に対する訴えでありますが、よく考えてみると混沌の罪の世界で地球終末への残り時間がわずか100秒しかいないことを心配しながら2021年を生きている人々にも当てはまる訴えです。そしてイエス・クリストの木の実に満たされ、神の栄光と誉れのために恵みの地帯に生かされている私たち信仰者に対する訴えでもあります。それでは2000年前使徒パウロによって神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと訴えられた主体教会の生徒たちはどのような信仰生活をしたでしょうか。それは使徒の働き2章42節から47節に示しております。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から合意をもたれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと記されています。初代教会の生徒たちにこのような信仰生活ができたのが、教会がイエス・クリストの血潮によって建てられたからだと思われます。すなわち教会はキリストの体であり、私たち一人一人はキリストの体の小さな一部分であります。だから生徒たちはキリストの栄光のために集い、分かち合い、学び、誓い合うことが求められています。一方、初代教会の生徒たちのこのような働きができたのは、神の国の回復を待ち望んでいらっしゃる聖霊様からの賜物でありました。このようなわけで、サタンに支配されているこの暗闇の世界には、人々を神の国に入れようと努めている教会がたくさんあります。ここで日本と韓国の行政を見ますと、日本はプロテスタントだけで200中教団に約7000個の教会があると報告されています。また韓国は大型6教団だけで3万4000個の教会があると報告します。しかしコロナ禍で主の御心にふさわしい宣教の働きを変わらなく成し遂げている教会はどのぐらいあるでしょうか。ここで突然大変恐縮な話ですが、私は小学校から教会に通い始めました。しかし自分なりの信仰者として教会の生活は今から40年くらいになると思われます。そしてこの40年間の間、引っ越しや教会内の問題などによって、日本韓国合わせで6カ所の教会を通ったことがあります。今神様が愛されている土浦恵み教会、皆様と一緒に帰っています。 そのおかげで神様の御旨にふさわしい教会はどのような教会であるかに対して直接あるいは間接的にいろいろと教えられていただきました。一般的に自分が持っているものを、まだ通っている教会、学校、会社、まだ住んでいる国などの価値とか位置付けを評価するときには他のものと比較しないと正確な判断を下すことが難しいと言われます。すなわち他の教会、他のことを見なくて自分の持っているものがどのように大切いるかを正しく判断できないという話です。もちろん教会の場合にはその究極的判断は主のものです。しかし自分の真実な信仰生活のためには神に愛されている教会がどこにあるかを自ら探し求めなければならないと思います。その理由は2000年前のコリント教会がそうだったように、今も教会の中に羊の衣を着ている貪欲な狼のような偽預言者がたくさんいるからであります。ここでまた大変失礼でなおかつ愚かな質問でありますが、皆さんは今信仰生活としていらっしゃる土浦恵み教会をどのような教会であると思われますか。私はただここに来て6ヶ月しか経たないんですが、一言で言うとこの教会にお導いてくださった主の恵みに感謝しております。それは私が今まで探し求めたその教会がここだからです。そしてこのような私の判断に対する根拠は聖霊様が土浦恵み教会に与えた教会理念にあると思います。すなわちその理念がまず聖書信仰に立ち、全人類的、全生涯的、全地域的において教会員一人一人が福音を味わいながら真実なクリスチャンとして感謝と喜びを持って心強く生きられる信仰共同体を求めているからであります。すなわち御霊と真心を持って捧げている礼拝はもちろん、さまざまな段階の信仰教育と開かれた幅広い交わりを通して教会員が神の国の民として成長させられているからであります。そればかりではなく、四つの教会附属地域を通して救い主イエス・キリストの御名を地域に述べ伝え、神の国を拡張させる地域選挙の働きを行われているからでもあります。何よりも望ましいことは、この尊い働きが牧会者と教会によって個人の誉れも、また自分の名を求めることなく緻密に行われていることです。もちろんこのようなシステムを与えてくださったのは教会の頭である聖霊様です。そして一粒の種を惜しまなく土浦土地に蒔いた開拓当時の宣教師たちの尊い献身によるものです。また小松時代を含めて67年間にわたる先輩信仰者たちの数え切れない献身によるものであることは言うまでもありません。ここで私は一人のクリスチャンとして土浦恵みをここまでお導いてくださった神様の御恵みに感謝いたします。一方当然ながら世の中の大多数の教会は神の御旨にふさわしい教会として成長し、神様の御名を褒めたたえることを切に求めています。しかし教会内には偽預言者、そしてイエス様との初恋の情熱を失った使徒者、また地に落ちても死ななく一粒のまま高ぶっている 確信の持っていない宗教者がいるから、宣教の働きにおいて豊かな実を結ぶ教会はそれほど多くありません。そればかりではなく、韓国の場合には最近教会内の起こっているさまざまな問題によって、ナンクリスチャンから嫌われている教会がだんだん増えている状態であります。その結果であると思われますが、韓国の主要6教団の2004年から2018年までの15年間の間、教会員が128万人減少しました。しかしこれとは反対に、教会数は約8000個、牧会者は約2万7000人増えました。このようなおかしい現象が現れた理由はいろいろと考えられますが、結果的に韓国の教会はだんだん大型と小型の二元化を見せています。一方、日本の場合でもご存知のように、2011年からは教会員数が伸びなく、高齢化とともに教会各および青年会の離脱によって、毎日の礼拝者は少しずつ低下していく様子を見せております。何よりも大きな問題は、出席教会員数が20人以下の非自立教会が全教会の 65% にも達するという報告です。おそらくこのような教会では、主日礼拝と食事を共に交わりながら行う交わりと、その以下の宣教の働きはなかなかできない状態にあると思われます。従いまして、土浦恵み教会の旧礼活動に対する神様のご期待がどんなに大きなものであるか、皆様はお気づきいただけると思います。このような日本と韓国教会の環境の中でも、クリスチャンと一般人から称賛を受ける教会も多くあります。その中で韓国の場合、私が覚えている教会は南ソウル恩恵教会です。この教会はそれぞれの南ソウル教会と恩恵教会が一つになって、去年25周年を迎えますが、25年間平均礼拝出席者は1000人から3500人に増えました。この教会は発達および知的障害者のための学校である、ビラル学校の体育館を使って毎週礼拝を捧げています。そして障害者と社会的に弱い人たちの権利と人間らしい生活を支援するミラル福祉財団を運営しています。ここでミラルという文字は一粒の麦という意味ですが、この財団は1979年出発し、2015年にはユネスコの特別教義的地位をいただき、宗教、国籍、人種、生理的理念を超えた宣教活動を行っています。ミラル福祉財団の2020年の予算を見てみましたが、約60億円で、この中で31億円は予算寄付委員会が管理する支援献金によるものでした。すなわちこの支援献金は、ミラル福祉財団の尊い働きに感動しているクリスチャン、または一般人の人々が人生の旅路を終える前に、地上での神の国を残すために、自分の遺産を惜しまなく救い主イエス・クリストの雇用のために捧げた献金です。一般的に宣教の働きのために教会内にいろいろな委員会が設けられていますが、予算寄付委員会があるのは本当に珍しいことです。実は私がこの教会に来て6ヶ月ぐらい経ちますが、今から4ヶ月の前に教会の庭にあるマナ専用の芋畑の前で、ある教会の方と 話をしました。その話は駐車場の両サイドにある田んぼの広さと、その田んぼの一坪どのぐらいですかと聞いた話です。そしていつかはあの田んぼを購入すべきですよねと私は自分の希望を話しました。そしてすぐ実は恵み教会に遺産寄付運動を引き起こしてあの田んぼを購入したいですよねと独り言を言いました。このような思いは父浦恵み教会で行われているさまざまな選挙の働きの質と量を引き分けるために今の敷地と質だけでは制限があると思ったからです。自分勝手な思いですが、これは御霊のお導きの中で交わした話であったと今も信じています。これは何を示しているものでしょうか。そうです、土浦恵み教会の上高津地帯における敷地の年代別の変化を示しているものです。ご覧のように敷地の形が少し面白いです。それは駐車場の両サイドに選挙の働きでの足跡を待っているように白い田んぼがあるからであります。またこれは何を示しているものでしょうか。そうです、1986年から2020年までの礼拝などの出席数の変化を示しているグラフです。その様子を見ると2011年からはほぼ平らになっていますが、1986年から2011年まではほぼ指数関数的に増加していることが分かります。これは主の恵みです。そして日本の他の教会ではほとんど見られないグラフです。ご存知のように土浦恵み教会は所属教団である日本透明基督教教団の中で教会員数が一番多い教会であると言われています。まだ土浦恵み教会出身の教会員はどの教会に潜入されても真実なクリスチャンとしての特権と責任を立派に果たしている見習うべき信者であると幅広く言われています。これもまた主の恵みです。話は変わりますが、毎月出されている土浦恵み教会の結法である恵みにある教会員の方が書かれた I have a dream という記事の中で一部分を紹介いたします。私は夢があります。それはいつかの日か土浦恵み教会から宣教師を送り出すという夢です。私には夢があります。それはいつかの日か土浦恵み教会がこの地域に暮らすすべての人にとっての憩いの場、酒どころとなるという夢ですという記事でした。しかし私はこの以外にも教会の皆様にはいつかの日か土浦恵み教会が神に喜ばれる、そして地域の人に愛されている地上での神の国を作り上げる夢を持っていらっしゃると信じています。地域教会の主な働きはテサロニケ人への手紙第4章に記されているように、私たちがいつかは必ず神のラッパとラッパの響きとともに天に引き上げられる、すなわち敬虚されるまでに救い主イエス・クリストが王である神の国をそれぞれの地域に建設することにあると思われます。神に呼び出された私たちクリスチャンは世にあってはキルシャです。試練も苦難も避けられません。しかし来るべく神の国は永遠の相続地を約束されています。またクリスチャンは旅人です。旅人が放浪者と違うのは帰るべきふるさとが約束されていることです。だからこそ困難の中でも信仰の旅を味わい楽しんでいくことができると思われます。 信仰は将来に希望を置き今に向き合い力です。だから私の罪のために十字架で死んで復活されたキリストは必ず再び来られます。主イエスの福音だけが救いの道であり、キリストの再臨だけが今の恵みの時代を生かされている私たちの確かな希望です。使徒パウロはいつかこの世の人生の道のりを終えて神の国を生きたいと思っていらっしゃるコリント教会の人々にこのように訴えています。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は驚いても、内なる人は日々新たにされています。私たちのひとときの軽い苦難はそれとは比べるものにならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです、とコリント人の人に勇気づけくれました。そして今日使徒パウロは主の御恵みによって神高津に教会が建てられ、今年35年そしてこれから50年60年目を迎えながら、いつかの日か神に喜ばれる、そして地域の人々に愛される地上での神の国をこの土地に残すために切に祈っていらっしゃる土浦恵み教会の愛する兄弟姉妹に次のようにお願いしています。私たちは神と共に働く者してあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたを答え、あなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。アーメン。お祈りいたします。完全に回復された神の国を待ち望んでいらっしゃる天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。私たちはチェンニオン教会員のただ 0.001% に過ぎない小さい群れですが、全能の神様が共にしたくでさらば、この神高津の土地に主に喜ばれる、そして地域の人々に愛される神の国を建てられると信じております。願う子は土浦恵み教会を通して日本の多くの人々が救われることによって、救い主イエス・キリストの皆が褒めたたえられますように、私たち一人一人を奮い立たせてください。生きていらっしゃる全能の主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応答して神様に賛美を持って栄光を捧げましょう。今日の賛美は聖歌584番アダラシキチニです。小無理のない方はどうぞお立ちください。
それでは2021年テーマソングを共に賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた改宗一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第三礼拝を終わりいたします。